最近英米文学ばっかり読んでる。英米文学、
それはいつ頃の年代？結構昔
60年代ぐらいのやつ。
60年代の時って何者が書かれてた？結構南北戦争ものとかその辺が書かれてた時。
あ、結構劇、現代劇、当時の。
あ、そうなんだ、うん、それは なんでまたアメリカ60年代の文学
なの？なんか当時のものあんまり、アメリカ文学は結構読んでたんだけど、
うん、
その60年代、70年代のあんま読んだことないなと思って読み始めて、文庫がヤフオクで安かったから、
はいはいはい、
全部まとめ買いして片っ端から読んで読んだら売るって
。なんかその60年代アメリカって
テネシー・ウィリアムズとか、
うん、
あの辺、劇作家とか書いてる本が面白くて、うん、映画化してるやつもあるし。
なるほどね。だってまだポップ以前だもんな、
うん、
60年代っつったら。
あの探偵のヒッピー探偵ものとか、
ヒッピー探偵
ノワールものとかも結構なんかジャンルを選ばず読んでる。
いや全然趣味範囲じゃないから全く分かんない。
なんか全然知らないものの方が面白いかな
と。うん、ヒッピー探偵はどういう感じのお話を？
あのもう本当にノワール系、脱力ノワールみたいな、探偵はバーにいるみたいな感じの問題解決しない話どんどん変な人が出てくる話、
はいはいはい、
あのロンググッドバイとかあの
辺、はいはい、なんか普通の人物群像劇みたいな。なるほどね。いや本な、でもなんか最近物語を読むのをとんと読んでないんだよね。エッセイか学術書みたいな感じになっちゃうんだよね。
最近漫画疲れるもん。まあ読んだのがデスノートだから疲れたんだけど超疲れたもんだから小説より長いんだもん。めっちゃ長いですの。でもよくあんだけ考えたわって思うわ。
いやそうだよね。
10巻以降のあれがすごいもん、
うん、なんかさあれ俺ある時さなんかデスノート見てさあれこれって結局警察に捕まりたくないよって逃げてる人じゃんってなって、うんうん、なんかそれを思ってからなんかちょっと面白くなっちゃってデスノート。
ああそういう感じ
ね。そうあれみたいな。なんかその世界を粛清するっていうすごいスケールのでかい話をしながら捕まりたくない捕まりたくないっていうのをやってるだけみたいな。
俺あれね、あの右翼が左翼になった話だと思ってるんだけどゴールあったやつから途中経過になったやつだ、
はいはい、そう視覚点灯というかあの手段が目的になっちゃった人みたいな、
うん、最初はゴールが決まってたいわゆる太平洋戦争前の日本みたいなさ、
うん、
天皇の子供直接神になるための試練だったのが、
うん、
いつの間にかその敬意になってるっていう、
うんうんうんうん、
ゴールじゃないんだ頑張ることが大切なんだよっていう最初と違えだろって成長しないし
思考にの変化が全然ないというか、
うん、起承転結ないもんね、
うんうん、
話の連続だもんね。起こったこと起こったこと起こったことって
SF とかジャンルとして残ってたのってすごく理由があったんだなっていうのはなんかその近代文明の発展を見て思うからそういうのは読んどいた方がいいのかなとはすごく思うかな。デジモンとかはさ超究極 VR 体験をしてたのを今現代でさ追体験してるわけじゃん。
俺はまだデジタルワールドに行けると思ってるから。
そうそうそう、いやだから全然あるよね。だからその想像が現実を凌駕する感じっていうのがなんか今起きてるというか、そういう意味ではね、そういうなんか将来のヒントみたいなのが多分 SF もなんかいたずらにさ発想してないというか、あくまでその人が生きる世界の中で空想してるからやっぱり地続きではあるはずなんだよ、うん、出てくる結論っていう
のは間違いない、ね、うん、
ダヴィンチとかもさなんかヘリコプターを描けたみたいな、ある種地続きなものがあったから、
そんだけそれだよね、計算とか理論で縮められるかっていうところ、
だから物語を読んだ方がいいのはなんとなくわかるんだけど、でもなんか物語読まなくなっちゃったんだよね。
時代背景つかみにくいっていうのもあるよね。1930年とかって言われるとさわかんないのイギリスとか、
なんかそういう意味でパラサイトとかもさ面白いって流行っちゃまずい気がした
。ああ、そうそこだよね。俺もそこだ
と思う。韓国の社会背景とかを知って初めて、あ、この映画ってこういうことを示唆してたんだなとか、うん、こういう社会背景を踏んでるから面白いんだなみたいなのが、 分かってしっかりだと思うんだけど、あれを見て作品としてあなんか
そうワクワク
そうそうそうみたいな、
ワクワクじゃねえよ
そうそうそうそうだから今までの120分何を
見てエンターテインメントとして終わらすんだよ
そうそうそうそうそう
違えよ
って本当にさ消費することしかしてないじゃん、うん、それってみたいな、
まあ業界っていうか映画業界っていう、まあそのエンタメとかっていうのって9割はそういう客さんじゃないとやっぱ持たないからね、うん、でもそれを全てにしてるとダメなんだよね、衰退するもんね。
まずその映画秘宝とかが多分広がらないのもカロリーが高いというか考えないからっていうか、
じゃあみんなねポッと楽しくないで
そうそうそうね、そうぼーっとテレビの前に座ってとかスクリーンの前に座って、うん、あー楽しいってやって終わりたいみたいな、うん、でなんかサブカルの風を浴びてサブカルにあったって肩で風切って街歩くみたいな、
うん、超わかる、そうそうそう、いやさうちの家族でさえそうだもん、だってミッションインポッシブルとミニオンズしか見ないからね空っぽかよって思う。いや分かるよ、うん、楽しいよそれも、うん、でもさ俺がいざ演劇の話とかするとさあからさまに無視するもん、ね、うん、この映画がアメリカでヒットしてこのヒットした理由っていうのはこういう社会構造があってとかってすごい分かりやすく説明してるのに、うん、もう無視するもんつまんないみたいな、世の中ってでも多分そうだと思うんだよね、
うん、
理解するのってやっぱ大変だし、それのやっぱりこんなね心構えっていうか準備というか知識とかさ、やっぱさそのオタク系とかの人はさやっぱ知識がさ下手にあるからさ理解できる土壌があるけど、それ以外の人ってやっぱりもうこう1800円で2時間楽しいことっていうのがやっぱ第一に来ちゃうから優先順位的に、だから王様のブランチ嫌いなんだよな
どういうこと、どういうこと、
いやなんかあれもそうそうじゃん、
王様のブランチなんかそんな感じだったっけ、
なんか、ね、映画紹介コーナーとかさ、うん、本の紹介コーナーとかさ、いや絶対必要だと思うんだよ、
うん、
こんな本がヒットしてますとかこんな映画売れてますとかっていうのをまあ大事で、
うん、
だけどなんていうんですか、ちゃんと好きな人にとってはさ薄っぺらじゃん、
はいはい、
で薄っぺらなものが薄っぺらなまま広まってほしくないんだよ、その、
うん、
機会としては大事だよやっぱり、それでもなんかもっと好きなやつが紹介してるよって思うけど
はいはい、はい、
なんでその作者のそれしか読んだことないやつがその本勧めんだよって俺はもうせめてその作者のことをお勧めするんだったら、うん、全部読んでから一冊お勧めすればいいのに、
うん、
最近読んだ本で今売れてる本でめっちゃ面白いですって必要かもしれないけど、もうちょっとなんかできるんじゃないって男子たちがおすすめする映画ってもうワンパターンじゃん、
うん、
最近なんかすごい個人的にムカついてたのが、うん、なんかの深夜のなんかテレビ番組でスピードワゴンの小沢がなんか自分の人生を変えた一番好きな映画でパルプフィクションって言ってて、マジもうぶっ殺そうかな知ってるとか言って、知らないでしょ、タランティーノって名前は知ってるけどさ、なんだこいつこの映画でね、すべて変わったんだよ、世の中とか言ってマジめちゃくちゃぶっ殺したくなるなんだこの話って思った、世の中はすべて変わったらしい、それ以降、あの映画以降、ネタとかも芸人は全部変えてきたからね、とか世の中も変わったし、あの映画がなかったら今の世の中ってないんだよ、とか永遠と同じこと言って、
美味しいもの美味しいって
言う人、渡部もなんか取ってつけの美味しさと面白さ、ね、うん、面白かったら俺渡部のこと好きなんだよ、うん、つまんないじゃん
まあ面白いつまんないわな、うん、割と個人の尺度なような気もする
けど、なんかいろんなとこで料理食べに行って、うん、食べログを書いて、
うん、
いろんな映画見て、それをさ芸人だからさ面白くすればいいじゃん、うん、なんかただ紹介してさ終わりって誰でもできんじゃん、その金の時間さえあれば、だからそれって見てるさ、あの聴衆にしてはさゼロの人にとってはさ大きな1じゃん、
そうそうそう、
こんなものがあるんだって、
うん、
5の人にとってはさゴミじゃん、そんなお前が言うなよってことになる、
うん、
だからその間をどうやってその人が埋めるかっていうのはすごく大事なことだと思うんだよね、
うん、
どっちにも受けなきゃいけないわけじゃん、
うん、
ゼロの人には1を与えなきゃいけないし、5の人には共感されなきゃいけないし、
うん、
3なら3なりに、あこの人ってやっぱ見る目があるんだな、俺より、まあ、すごい嫌な立場だけどさ、あこいつ知識はないけど好きなんだなってこと伝えなきゃいけないわけじゃん、
うん、
だからそれってすごく重要な役割なのに、なんでその薄っぺらな芸人みたいなのがそれを担ってるんだろうって俺は言いたいんだよね、しかもなんか我が物顔でさ、
うん、
読んだぜみたいな
見たぜ、
見たぜ、読んだぜみたいな、食ったぜみたいな、だからなんだよせめて面白く紹介しようって、うん、なんで紹介で終わっちゃうんだよ、じゃあそれ仕事にすればいいじゃん、芸人辞めてって、
うん、カルチャーと人との接着点みたいなのって確かにちょっとなんか設計が難しいというか、うん、で俺がじゃあ広くあまねくいろんなカルチャーに対してすごく深い精通をしてるかといったら全くそんなことなくて、やっぱり自分が興味があることしか基本的には追わないし、でそのそれ以外の領域においては例えばそのワイドショーで紹介されているようなすっごいなんか浅瀬も浅瀬のところの情報で満足してるっていう側面もあるから、ちょっと嫌なのは浅瀬で遊んでる人が知った感で話すっていう、自分が認知した程度を多分理解してないっていうのがキモいんだろうね、
うん、そう振り切ってほしいんだよどっちかに、専門家なのか素人、
うん、全然知らなくて素人だからパッパラパで楽しいですっていうのと、ズブズブですげえ知ってるっていうのの、あなんか間を取ろうとしてるというか、うん、人がなんかちょっと多いというくなっちゃってるから多分ちょっとキモいです。キルビルだけ見て、うん、なんかタランティーノは天才だって言ってキルビルの話しかしないみたいな、
うん、そういうやつはそれでいいじゃん、 なんか、うん、そういうやつで、うん、それはそれで面白いし、なんか本当に好きなのって言いたくなっちゃうんだよね、本当の好きな側からするとさ、
うん、なんかその好きの程度さえもうやむやになったというか、うん、2000年代から2010年代にかけて10年代になるにつれて市民権ものすごく得たじゃん、オタクっていう言葉が、うん、多分エヴァとか流行ってた時とかってオタクって
まあ蔑まれ
て
た、
そうそう、ものすごい蔑みを得て、うん、すごい世の中のカラスとか低かったんだけど、今はオタクであることをむしろ誇ろうみたいな、うん、でクールジャパンとかでもさ日本のアニメかっこいいとかさ、うん、国単位でそういうこれまですごいさ沼でネチネチしたところで育ってきたものを爽やかなものだよね、
うん、ファッションマーベルね、ファッションマーベルオタクみたいなやつね、こういう人になんかさ最近やっとマーベルを全部見たみたいな人にさ、うん、お前もオタクだから俺と話し合うよねみたいなさ、こういう話振られてさ、あ俺もマーベル好きだよって思ってさ、やっぱスパイダーマンだよね、
うん、
どのとか言ってるとさ、どのって1個しかないじゃんええみたいな、お互いにスパイダーマンだよとか言って、だから どのみたいな、
うん
俺はライミー版なんだけどとか
言
って、
うん、
今のだよ今のとか言って、今のってなんだよとか今のって今の2つもあるけどとか、
うん、
まあ東映じゃないよねとか、うん、東映ってなんだよみたいな、
東映のスカイダーマンしてたらちょっと面白いよそれはそれでそのロボット操作してた頃のスカイダーマンで、
だからやっぱりオタク感ってもやっぱ断絶があるんだよ、そのなんか、うん、なんていうの、最近オタクになった人とはやっぱ余計にあるよね、やっぱその温度差みたいなや
つ、うん、それだからオタクがさ、そうなんかデフォルトの装備になっちゃったというか、うん、みんなの
だって今そのマーベル、例えばマーベルオタクになろうとしてる人たちってさ努力してるわけじゃん、
うん、
いっぱい20何30作品あるやつを追って、あコミックもあるんだとか、あの監督やってるんだとかっていう人がさいるわけじゃん、
うん、
頑張ってるわけじゃん、俺20年間好きでやってんだから勝てるわけないじゃん他のものを切り捨てて好きなんだから、
うん、
そんなやつらに話が合うはずがないんだよ、
うん、
同調ぐらいだよね、かっこいいよねってもうそんぐらいだよ、
うん、
でそれって良し悪しじゃないじゃん、
うん、
そういうことじゃん、
うん、
だから別に話が合わないからお前なんかダサいとかっていうオタクは精神そういうのないから、
うん
うん、だからなんかそれにそのやっぱ今は流行りだしたオタクっていうのは同調したがるんだよね、この、
はいはい、
これ俺知ってるよいっぱいっつって、うん、みんな友達だよね、これ好きじゃんっつって、まあ交換しようぜ、オタクはそういうことしたいから
極める、そう、そう排他的
ってい
うかね、
もっと卑屈だ自分が一番詳しいと思ってんだよ、
はいはいはい
ね、半世紀以上マイノリティだったことの強みだよね、なかなか同調しないっていうずっとマイノリティ
だけど、マイノリティになるいるスタンスかっこいいっていう思想がマジョリティに持ち込まれちゃったから、なんかそのオタクいいよねっていうのが広まって、オタクの敷居がすごく下がって、その今言ったみたいな極めてその物事に精通している人と昨日今日見て、うん、あかっこいい好き俺これのオタクだって名乗れるようになった人と間を結びつけるものが今ないというか、
90年代以降だから韓国と脱退しちゃったと思うんだよね、オタクっていう制度だけ上に上がって、
うん、
中にいた人たちってそこにいるんだよねずっとね、
はいはいはい、
キモいままなんだ 俺なんか客観的に言うけどオタクってキモいもんやっぱり、
うん、
だって同じジャンルにいる中のオタクでも仲いい人もいるけど相入れない人とかいるもんね、
うん、
同じ DC のオタクでもさバットマンとグリーンランタンはどっちが強いかで揉めるもんねだから単純にそのマーベルだったらアメコミのオタクになれるすぐになれると思ってる人たちっていうのはなんて俺に言わせてもらえればそうあれだよねなんかその甘く見てる感じが
コンテンツの深さを
コンテンツの深さというかそのオタクになり得た人たちの気持ちを分かってないと思うんだよ、ね、
あ
そこしか居場所がなかった人たちってもうそれを守るしかないわけじゃん、
うん、
でオタクを選べる人っていうのはオタクの外にいる人たちなんだよ
あ
だから選択的特権を持ってるんだよ、
うん、
あれにもなれるしこれにもなれるしってじゃあ今流行ってるのがアメコミだったらこっちに行こうっていうだけの精神力と立場がある人なんだよ、
はいはいはい、
でもここにいる人たちってここにしかいれなかった人たちなんだ
よ追いやられて追いやられて行き着いた先がそこだからそこで畑耕すしかねえんだみたいな
この1平方メートルを守ることでしか
はい、はい、
でその守れる掘っても掘っても大丈夫なアメコミっていう深さのあるコンテンツを守ってきた人たちなん
だ
よ、はいはいはい、そこに軽々しく入ってきて話が合うと思う方が間違いじゃん、
そうだねそうだそれはそうだそれはそうだ
仲間だよって違えよってなるはいはい、例えばその人が
地主と百姓みたいなことわかんないけどそう地主は好きな風にさ土地転がせるけどさ
えこんだけ掘れるしこんだけ知ってるんだよって言っても、うん、やっぱ人種が違っちゃう
んだ、うん、なるほどね
だからそこの辺も多分俺っていうことで見ると多分俺両方の気持ちがわかるんだよね、
うん
うん、だからわかるんでどっちも相入れない存在だと思うんだよ結構前に2、3年ぐらい前かなってネットフリックスで配信してるオタクウォーズっていう映画があるんだけど、
うん、
なんかすごい嫌なタイトルなのアウトキャストっていう元々のタイトルでスクールカーストものなんだけど、うん、すごいいい映画なんだよねなんか学校の中でそのやっぱ二極化するじゃん体育会系と文化系みたいな、うん、でやっぱりその支配階級がこうピラミッド型になってて上のスクールカーストの人たちがこの下の人たちを見下してるっていう、うん、霧島部活やめてるみたいな、
はいはい
でアメリカってもっとそれから如実だから、
うん、
なんかすごい映画になるんだけどよくできてるなと思うのは一回それが逆転するんだよね
はいはいはい
人数的にはピラミッドって下の方が多いじゃん、
うんうん、
オタク文化系の人たちが多いけどなんでそれが支配層になら上にならないんだっていう考えで革命が起きるんだよ学校の中で、うん、でオタクの人たちが支配階級になるっていう話なんだその過程が面白くて、
はいはい、
いろんなオタクとか文化系がいるじゃん、
はいはい、
なんかネクラ系とかアメコミ系とか、うん、あとあのボードゲーム系とか生徒会系みたいなやつ、うん、みんなマイノリティだけどみんな相入れないからずっと下にいる、
うん、
もう一定だそのなんかその他みたいな、
うん、互いにそうな状態のまま下にいるみたいな、
うん、そうじゃあその人たちがなんとか心を許し合って団結すれば上にいるやつらを倒せるんじゃないかっていう革命を学校の中で起
こす民主主義的な革命をするわ
けでだからキモいオタクたちが手を取り合って団結するっていう話なんだけどで一回こうひっくり返ってやっぱ上の支配階級って少ないじゃん
あいつら食い殺せみたいなシーンが起きるわけ
でそれが超面白いなんかゲームオブスローンズオタクみたいなデブがもうめちゃくちゃ暴力に走るとかサイコ系ロックオタクがもうなんかもう暴れまくるとかそういう描写があって超面白いで一回逆転してなんかオタクたちがあの主導権を取るんで学校の中の、うん、でみんなオタクみたいになっていくっていう話なんだけど、うん、やっぱ途中で分裂しちゃうんだよね、
はいはいはい、
っていうのはそのそれ以前のスクールカーストって上の人数が少ない体育会系とかエリートとかお金持ちが少なかったのってあれなんだね統率力がやっぱあったんだよ、
うん、
だから少なかった少ないがゆえの統率力があってその権力者が少なかった分、うん、こうピラミッドが出来上がったっていう貴族構造だったのが下のこのなんていうのその市民たちが上に行っちゃったために分裂しちゃって一切まとまんなくなってオタク同士また対立が始まっちゃったっていうやっぱ昔の方がいいんじゃないっていうなってくるっていう話、うん、だから世の中をまとめるためにはピラミッドがいいんだよ、
うん、
だからそのオタクって本当に弱いくせに固くなるらしいキモいんだよ
でもキックアスもさ、なんか近しい
から、そうそうそう、確かに、う
ん、なんかその虐げられてたさ、ナード的な、うん、オタクの人がその社会学を滅ぼすみたいなさ、うん、
それって潜在的に人類にはピラミッド的な社会を構造するあれが備わってるんじゃないかって俺は思ったんだよね、っていうのは結局世の中が逆転して、その古い価値ウーマンリブ的なもの、あのそれまでのダメ、あのタブーとされていた価値観がメジャーになってくってなると、それからまたピラミッドが出てくるわけじゃん、だから結局そういうものが社会の安定には必要なんじゃないかなっていう、
はいはいはい、
統治する人は少ないって、
パワーバランスとしては逆三角よりも普通の三角の方が良いっていうことか、う
ん、ただ一番下の人たちは逆三角を望むんだよね、
うん、
だからこうひっくり返っていくっていう構造、
うんうん、砂時計的な感じ、
砂時計的な感じだから世の中の変革って砂時計みたいだなと
思う、あーなるほどね、
マジョリティがマイノリ、その一番弱かった大勢の100が逆転するんだね、一回バッて革命で、うん、で一番少なかったその一番権力を持った人が一番下になるんだけど、だんだんそれはこう逆になってくる、
はいはいはいはいはい、文化みたいなのもさ多分揺り戻しって多分あるから、
うん、
抽象的な絵画が流行ったってなったらもう少し経ったらもっとビビッドなものとか、うん、すごく概念的なものが流行ったと思ったらもっとモノ的なものが流行るとか、はい、その対極にある概念が次の世代では流行るというか、うん、まあ、結構当然ちょっと当然なのかもしれないんだけど、表現するものにとってはさ今ないものを突き詰めていったらやっぱ結局は多分反対側のものにたどり着くみたいな、
う
ん、でもなんかそういうなんか行ったり来たり運動みたいなのって多分なんか人間の差がというか、
うん、
性質というか、
イエスはノーってこと、
そうそうそう、うん、なんかそれはなんか確かにある気がするよね、それが社会構造として大きく成り立ってるっていうのはなんか納得がすごくいくというか、
国と大企業の関係に似てる、お金を出してくれる人の言うことを聞くっていう
はいはいはい、はい、
コントロールしたいんですけどお金はないですっていうと、自分が従わせてる人の方からこうお金をもらって、だから自分を自分でのお金でコントロールさせてるっていう考えだよね、
うーん、
本来それってでも国大企業じゃなくて国民がやることなんだよね、納税とかでね、
その砂時計理論ちょっとおもろいかもしれない、ね、
でもなんかあの映画のダメなところはね、うん、結局そのオーソドックスな描写とか流れから抜け出せなかったことなんだよね、そのやっぱオタクってこういうもんじゃんとか体育会系ってこういうもんだよねっていう、うん、そのステレオタイプはそのままだったのがあんまり面白くなかったね、結局オタクとかっていうイメージってそこなんだよね、もっと多様性がないきゃなって、
うん、なるほどね、あでもなんか俺がなんかその3年間さ高校男子校に行ってたんだけど、なんかそこで思ったのは多分こいつら共学に行ってたら絶対仲良くなってねえなってやつらが仲良かったの男子校って、サッカー部のイケてるエースみたいなやつと文化部の囲碁将棋の全国レベルみたいなそいつらが仲良かったの、なんかスクールカーストみたいなのって男子校の中で多分あんま、俺が行った高校だからかもしれないけどあんまなくて、カーストのなさみたいなのはある空間もあるなっていうのはなんかその身をもって知ったというか、その3年間において、そこではなんか誰が優れてる誰が優れてないとかじゃなくて、こいつはこれがすごいこいつはこれがすごいっていう、まあ、ある種なんかみんな認めちょっとキモい空間でもあるんだけど、お互いになんか距離を取ってたいい感じにというか、うん、
それは絶対面白いよね、
うん、多分ステロタイプで描かれてる、例えばアメリカの高校だったらそのラグビー部で中華ごっつくて、
うん、
なんか金髪のギャル連れてるみたいなやつも男子校にいたらそいつもオタクになってるんだよね、
あ
なんか そいつもすげえアニメ好きだし、すげえなんかいろんな知識、なんかなんだろうな、アイドルとかアニメとかサブカルの知識がものすごくあったし、なんかある種そのステロタイプに縛られちゃうところもあるのかなと思ったというか、
それは作品になるね、うん、もう絶対面白い、ね、
なんかその解放する部分があったかな、てかそこを広げても自分が与える第一印象以外の印象を解放してもいいというか、ステロタイプでオタクってこういうもんじゃんっていう一面がある一方で、多分そいつって意外とこういうこともできるっていう、うん、 なんか余白を許してくれる空間があったというか、
アイデンティティ、
そうそうそうそう、あいつデブでオタクなのにクッソ動ける運動できるやつじゃんってやつがすげえもてはやされてたりしたからそうそうそうそう、なんかその一面的に物事を切り込まなかったっていうのが多分同情としてあったのかなってい
う、いいね
だからピラミッドでもなかった気がするんだよね、あんまり。だからそうそう、奇跡的に
特殊な空間、うんうんうん、いいな。
でもあのカーストだったら、あのなんだっけ、26世紀青年、
あ
なんかあの
バカたち、
そうバカたちがマジョリティになって普通の人がすごい虐げられてるけど超天才みたいなあれもなんか結構しみじみしてて見てたけど、今起こりうる状況だなと思うという、うん、
あれいい映画だよね、
うん、あれすごくいい映画
だと思う。めちゃくちゃだけどね、なんだっけ、イデオクラシーか、うん、現代で生命力がでかいやつが、
そうそうそう、
頂点に組
みつつバカこそが繁栄数を築くみたいな、
うん、まあそれは本当の話だもんね。
そうそうそうそう、
やっぱりね、子孫を残すってなるとリスクばっかり考えるのがやっぱり賢いやつらっていう、
うん、そうそうそう、
繁栄しないという
か、
繁殖するのはバカってい
や、そうそうそうなんだよね。やっぱなんかその大衆民主主義、民主政治、大衆政治っていうのは宗具政治みたいなになってくると、やっぱりそう、多くの人はやっぱり賢くないからっていう、
うん、
だからあれがなんかさ、イフのストーリーとしてあるけど、あれはすごくものす現実をなぞってるというか、
うん、
あそこまで極端じゃないにせよ、世の中の大半の人はおバカだから、天才の人から見たら今の世ってこうなんだよっていうのを見せてるみたいな
あれだね、スウェーデンから見たアメリカみたいな
そんな感じ、うん、なんかそうそう、
こう賢い人たちの小さい国から見たらバカな大国みたいな
そうそうそう、
繁栄してるみたいな、
そうそうそうパワーあるわーって
繁栄ってなんだよ。